皆さん、こんにちは。8月9日、第825回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいています。桜井義家、若干緊張しております。今お声がありましたが、明治大学で教鞭を捉えていらっしゃいました。今はもう退官されていますけども、星野俊夫先生にお越しいただいてます。星野先生、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
ろしくお願いします。
私の方こそ緊張してま
い
す。
やいやいやいやいや。今日、星野先生にお越しいただいたのはですね、自然文化創造研究所のオーラルヒストリーシリーズという、第1回が川島直さん、それから、第2回が北海道の高木さん、ネオスの高木さんで出してきたんですけれども、第3回、配本で、星野先生の野外教育と私という本を出させていただきました。ただ、ちょっとこれイレギュラーでですね、私たちがインタビューをしたのではなくて、大学の先生方が、勉強するために、星野先生のお話を聞く会というのをやられていて、それを文字起こしされていたものを本の形、電子書籍と、紙での出版物として出しましょうということで、オーラルヒストリーシリーズに乗っかっていただけたということで、8月1日に配本になっているものですから、ちょっと先生とその辺のお話をさせていただきたいなというふうに、思って、今日はお越しいただきました。本当にいろいろありがとうございました。
こちらこそ大変お世話になりました。本ができましたので、感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。カバーページに Amazon の、買える URL 貼っておきますので、ぜひ皆さんお買い求めいただければと思います。で、これね、ページ数が多いんで、600、間違えた、460ページとかあるんですよ。厚さにして1センチ、2センチ、1センチだけどね、2センチぐらいの本です。結構、手応えありますよ。まずは、ちょっとその、今までと形が違うというか、私たちでインタビューしたのはないんで、このお話を聞く会というのが、どういう経緯でなされたのか、ちょっと教えていただいていいですか？
私、明治大学に長年、体育の教員と
そう
し
です
て、
ね。すみません。先生の、少し自己紹介をしていただくのを忘れました。
わかりました。星野でございます。視聴者の皆さん、よろしくお願いします。今日は桜井さんに誘われましてですね、出演することになりましたので、よろしくお願いします。明治大学の星野と申します。長年、明治大学に体育の教員として勤務していたんですが、専門は野外教育で、学生の頃からキャンプや登山やスキーや、そういうものをずっとやってきましたので、明治大学をちょうど定年退職するときに、コロナが流行ってたもんですから、例年普通ですとどっかに集まって最終講義だとか、講演会とかやること多いんですが、そういうこともありましたので、同じ明治大学の多田先生の方からですね、オンラインで10回くらいの勉強を兼ねて、講演会を先生、やりたいんですけど、どうでしょうかっていうことでしたから、私も随分年取ってきたもんですから、いよいよ話を聞かれるっていうのは、もう引退のことですから、いよいよ順番回ってきたなと思いまして、ちょっと引き受けるかどうか考えたんですが、私もそうやって若い頃、お年寄りの先生たちから話聞いたりしてたもんですから、引き受けることにしまして、田先生と相談しまして、10回ということで、いろんなテーマや場所や人や、そんなことを、1回ごとテーマにしてお話ししましょうということで、話をさせていただきました。経緯としてはそんな感じ。で、私の、最初はこじんまりとやりましょうということでしたので、明治大学の体育の先生たちや、私は学会に、野外教育学会に長く関わっていたもんですから、野外教育学会の人たちや、 それから長年会長を務めさせていただきました日本キャンプ協会関係者の方だとか、まあ、協会が運営してます、指定管理で運営しております朝霧野外活動センターの人たちとか、まあ、そういった人たちで、まあ、主に若い人たちも参加されて、何でもいいから話してくれということだったので、話はあちこち飛びました。まあ、そんなことで、全10回、講演会の記録ですね。ということです。よろしくお願いします。
いえいえ、これ、大体月1回ペースでやられたんですよね。
はい、そうですね。
1年がかりっていうか、まあ、ほぼ1年がかり
まるまる1年。
ですよね。ね、すごいなと思ってます。もうこれを、なんて言うんでしょう。和田先生とかが文字起こしをしてくださったということ
そうですね。
ですね。
期間限定で YouTube 配信もされたもんですから、耳の、聞こえない方にも分かるようにということで、参加者
ああ、なる
テロッ
ほど。
プを流すとか、されて、大変苦労されてまとめていただいたので、大変ありがたいなと思って、佐先生たちには本当に感謝して、多くの方が関わっていただきまして、PDF の資料にしていただきまして、それを倉井さん、佐藤さんにお送りさせていただいたという。
それで、なんていうんでしょうか、調子こいて、これ先生、懇意にしましょうって言っちゃったんですけども、このオーラルヒストリーシリーズで最初に川島さんの本を出したときには、まだこんなことにはなってなかったです。今、アマゾンでオンデマンド出版って言って、要は、紙の、要は、ペーパーバックで、紙の本としてもアマゾンが作ってくれる、というシステムが出来上がって、電子書籍だけではなくて、紙の本としても、川島さんの出すところは、紙の本を出すためには別に、印刷屋さんに頼んで本を作ってたんですけど、今はもう、星野先生の時に。ですから私たちも実はちょっと挑戦でね、初めてそのペーパーバックのシステムを買ったもんですから、先生には大変申し訳ないけど、実験台みたいな状態になってき
い
て、
えいえ、私もいい勉強になりました。とてもいい
本
勉強させていただきまし
当に、ご迷惑をたくさんかけてしまいまして、でも、本当に私たちも、すげえ勉強になりました。どうですか、この電子書籍というやつは。
た。それまであまりね、関わりないかなと思ったんですが、まあ、本はたくさん作ってきてたんですけど、電子書籍の原稿を作るというのは初めてだったのと、仕組みをよく分かってませんでしたから、初めて経験したんですけど、すごい、これからこうなるんだろうなと思って、編集の仕方も少し今までとは違うんだなと思って、そういう意識でやってましたけど、まあ、便利になったなっていう、先にはそれを思いました。
読む、スマホで読むか、パソコンで読むかによって、文字の大きさとか、自
そう
分
で
た
す
ちでも変えら
ね。
れちゃうんで、こっちでどの大きさでやりましょうかっていうような議論はなくなっち
そう
ゃう
な
ん
んですね。ポイントをこちらで指定するんじゃなくて、
す
どう
ご
じゃがフォントの形式だとか、ポイントのサイズだとか、で私たち、ね、何ページ目の何行っていうのがもう染みついてますから、構成なんかをすると、それがないから、どうすればいいのかなとか思ったりしましたけど、まあ、勉強になりました。
すごく多分これから時代とともにこういうのは変わっていくんでしょうね。でも僕らも一緒に勉強させていただいて、なんとかこぎつけたんですけれども、さっきお話があったように、全10回ですから、本の中でも1話、2話、3話って言って10話まであるんですけど、こんなこと申し上げるとちょっと失礼なんです。8話までは先生のまさに歴史がこう語られてる。でも俺9話、10話は、僕も構成をするお手伝いをしたんですけど、9話、10話は、構成をしてたつもりが気がつくとなんかメモを取っててですね、勉強しちゃってて、ただの読者になっちゃってて、あ、いやで構成してねえみたいな、また戻って構成をしたりしたんだけど、ここら辺の9話、10話っていうのは、僕らが、僕らだっていうか、僕も若くはないんでしょう。 先生の後を追いかけるものが、こう、勉強をしなきゃいけないというか、先生からこう、こういうことを考えなさいって言われてるんだなっていうような気がして、読んでいたんですけども、もちろん全体を通してでも結構ですけども、こんな思いで話したんだ、みたいなことをちょっと聞かせていただけるといいかなと思うんです。
あ、わかりました。はい。最初、インタビュアーの、聞いての多田先生の方からですね、多田先生がある程度原案を作成されて、子供の頃の話を聞きたいんですとか、それから大学の学生時代はどんなだったでしょうかとか、大学院の頃まで関わってた当時の、幼児キャンプやキャンプはどんなだったですかとか、それから、まあ、明治に勤めましたので、当時の、まあ、私、体育の教員でしたから、体育の話はどんなだったかとか、あとアメリカに行ってた話もあるので、それも聞きたいとかっていうことで、結局、田先生の方から提示していただいたのを、まあ、私の方で並べ替えて、それから場所のこととかもあるので、それが大体8回分くらいになるなっていうことで、これはありがたかったんですね。で、それを、そうか、生まれ育った順番にやった方が、聞く方も聞きやすいなということで、少し順番入れ替えたりして、丸めましたら8回分になりましたので、まあ、そこまでは出会った人だとか、私が体験したことは、まあ、個人の体験史になりますけども、そんな話になるなっていう感じで進めていったんですね。まあ、月に1回でしたので。で、そうこうしているうちに、9回目と10回目はまだ多田先生とも相談してなくて、9回目、10回目は先生の方でまとめも兼ねて考えていただければということだったので、1回目からずっと1月に1回でほぼ1年間やってましたから、あ、じゃあ9回目は、野外について、野外教育についてとか自然体験について、どんなことに気がついて、どんなことを普段考えたのかについて、ちょっとまとめてみようかなと思ったんです。これが、まあ、第9章になってて、で、10回目は、まあ、いろいろ研究したり、ものを書いたりしてきたんですけど、まだあんまり触れてないことで、若い人たちに伝えておかなきゃいけないこともあるかなと思って、まあ、民間の自然学校ができたことも含めてなんですけど、私から見たね、戦後のその野外教育の変遷だとか、そういうものにも少し触れて、まあ、記録の意味がすごくこの本は大きいところもあるんですよね。多田先生の方から記録としても残しておきたいということでしたので、まあ、その辺を伝えておこうかなと思ってて、こんな感じで考えてみましたら、こんな本の構成に最終的になったっていう形
まあ、そうですね。
です。うん。
まさに、9話は野外教育について私が考えてきたこと、
はい。
これまでのまとめを兼ねてということです。で、10話はこれまでの野外教育、これからの野外教育って、ね、いうことで、まさにそういうことなんだなと思いますけど、ちょっと、まあ、これは余計なことかもしれません。ペーパーバッグで、そうですね。ペーパーバッグで435ページになるんですけども、民間の自然学校の設立年表っていうのが、
はい、はい。
これ実は僕、先生から、これ先生僕にも見てくださいって言ってデータをいただいてて、ものすごい勉強になる表で、これは電子書籍だともうちょっとよく見えるかな。紙だとちょっとよく見える
ああ、そうですね。確かに
です。で、
ね。
もしかすると、先生、先生にお願いして、こう、もらえるといいかな、と思ったりしますよ。電子書籍をよく見るのを忘れましたけど、電子書籍でリンクとかが貼れるといいな。とにかくすごく勉強になりますね。僕は、これいつも、繰り返しては、あ、こう、後で、こう、いろんな人に話し通すときに、こう、なんていうんですか、後ろ盾として使わせていただいてたり、
ああ、なるほどね。
本当に、いいなと思うと、途中にありました。構造化されたものと構造化されていないものとの関係と
はい、はい。
か、若い人たちはぜひ読んだらいいなと思うような、プールでの泳ぎと川での遊びの配信とかね、
ああ、そうですね。
これ先生の経験のようだけれども、大事なことが書いてあるんですよね。
今思うとね、当時何気なく考えてたことなんですけど。
いやいやいや、本当にだから、難しい野外教育論の本としてというよりも、先生のご自身の体験から、上手に私たちで考えなきゃいけないことをこう落とし込んでくださっているいいもんだなというふうに、すごく思っています。私は構成をしたので、出版された段階ではもう、2編か3編読んでるという幸せな状態で、
ありがとうございます。
いえいえいえ、だったんですけれども、どうですか、先生。決して先生を年寄り扱いするわけではないんですけども、これを出された上でですね、若い人たちにどんなふうに読んでもらいたいかとか、
そうですね、はい。
なんか、あれをちょっとお聞かせいただけますか？
そうですね、9章と、まあ、10章はメッセージ性が強いのかなと思ってて、まあ、いろんな先生がいろんな野外教育に関わってこられて、研究本なんかも出してますけど、まあ、私はこんなことを考えてましたよということで、野外教育に関わってたお年寄りのおじいちゃんがこんなこと言ってたっていう感じで読んでいただけると、多分後から気がつくことが多いんじゃないかなっていう気がするんで
なる
す
ほ
ね。
どね。
で、今は、まあ、言えることは、本にも何度も書いてますけど、体験することがすごく大事で、体験したことが後で熟成されて発酵するじゃないですけども、ある程度いろんな場数を踏んで、年齢経ってくると、あ、先生言ってたことこういうことだったんだなとか、ことがよくあるので 私たちもそうでしたけど、とにかく読んでみたり、あるいはまあ、基本は私たちの世界はそうなんですけど、まずやってみるっていうことは大事で、やってそれを後からこなしていくっていうか、ただやりっぱなしにしないでね、意味が後からついてくるようなこともありますので、そういうことが大事かなと思って、ちょっと本書きながらもですね、
そうですね。
考えたりしてやってました。ずいぶんいろんなことをやっぱり若い時は何も考えずに夢中になって、まあね、先生から言われたり先輩から言われて理不尽なこともいっぱいあったりするんですけど、それがまた糧になったりしてまして、ね、やっぱりやっといてよかったなとね、そんなことが思い出しながら書いてました。
ね、そういう点ではやっぱり若い人には場数を踏んでほしいですね。
そうですね。
なかなか難
は
しくなってきてますけどね。大学の時になかなか学校サボってキャンプに行くなんてなかなかできなくなってますからね。
そうですね。まあそうですね、桜井さんだから話できますけど、いわゆるね、講習会とかも大事ですけど、誰も見てない先輩に言われながらやるとか、そういうことも大事かなと思いますね。あんまりきっちりコントロールされちゃうとね、幅が狭まるから、まあ、思い切ってチャレンジすることっていうのも大事かなと思うんで、
そうです
一人
ね。
で何かにチャレンジしてみるとかね、そういうことも大事かなっていう気はすごくしてます。
本当そうですね。いやいや、本当にそう思います。ね、なんか今、ふと思った、どれぐらいかかったんですかね、結局、これ、構成やなんだで、半年ぐらいかかりましたね。
半年はやりましたね。
ね。ありがとうございました。長くお付き合いいただいて。
ありがとうございます。
実は、佐藤とこれをやってたんですけど、自然文化創造研究所の、まだ役職は決めたいんですよ。お手伝いも先生にはしていただけるということに、お願
あ、
い
そ
を
うで
立ち
すね。
上がって。
ぜひぜひお手伝いしたいなと思いました。
佐藤と私はね、フェロー、私たち友達方がいて、エローにお願いって言って、佐藤、もしかしてちょっと、
ア
ここ
シ
ま
ス
でし
タ
ゃべって言えなかったんで、まだ、役職は、いや、肩書きは決まっていないけれど、お手伝いいただく約束はしたということで、またこれからも、オーラルヒストリーシリーズ、出していくときに、先生にもお手伝いいただきながら、出していけたらなと思ってますので、で、頑張っていこうと思いますけど、まずは、対策、460ページの対策、藤野先生の、野外教育と私、ね、星野俊夫先生のお話を聞く会という本が8月1日に出版されたので、今日は星野先生にお話をしていただきました。先生、 ありがとうございます。それでまた、これからもまたぜひ、
ええ、
よろ
こち
し
ら
くお
こ
願
そ。ありがとうご
い
ざいます。よろしくお願いします。
します。ということで、今日は星野先生お話いただきました。カバーページに、リンク貼っておきますので、ぜひ皆さん、紙本でも、電子書籍でも結構ですから、お買い求めいただければというふうに思います。それでは、今日はこの辺で。